霊と魂と体の救いという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。聖書は今日の本文を見ると私たちが霊と魂と体に形成されていると言われますね。この体が、この三つのものができているものが、イエス様の再臨の時責められることがない、責められるところが一つもないように、あなたの霊、魂、体が完全に守られますようにとこのように言われます。そのために、皆さんが完全に守られるために、第一番目は霊の救いです。この霊の救いは恵みによってであります。エベソ2章8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。恵みというものは賜物です。賜物、三位一体神様の賜物、父が私を愛し御子を与えました。その御子は十字架を通して私たちの身代わりになった。神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。ここで救われたのですとこのように言われますね。現在完了形です。皆さんがイエス様を信じると救われたのです。生まれたのです。このイエス様はこれをニコテモにこのように説明されるんですね。イエス様は答えられた、まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんという言葉の中で、水と御霊、この水ということは恵みです。恵みの御言葉、福音です。イエス様の十字架の血潮です。それを御霊が私たちに信仰を与えるんですね。信仰というものは私の霊が生かされて信仰が生まれるんです。だから御霊によらないとイエスを主として告白できません。だからこの御霊が私たちにこの私の霊を生んでくださるんです。6節にこのように書いてありますね。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。だから皆さんの霊は御霊によって今born againしたのであります。私たちはエデンの園で反逆によって霊が死んだんですね。この死んだ霊がイエス・キリストの恵み、父の愛、御霊の働き、すべて神様の恵みによって、それを信じる信仰によって私たちの霊が born againしたんですね。それで聖霊の声を私の霊が聞くようになってるんです。聖霊が私の霊に、あなたは神の子ですと言われる時に、アーメンとしてアーバー父よと呼ぶようになりました。だから皆さんがイエス様を信じて本当に不思議に変わったのは、神様にアボジアボジアバ父アバ父と呼んで祈るんですね。これは救われたのです。だから法的にはね、霊が救われて、そのついてる私という魂が救われて、私の魂と霊を含んでる体が救われたということです、法的に。だから十字架の強盗が二人いたんですけど、二人が共にイエス様を罵したりしたんですけど、イエス様の許しの祈りを聞いて一人が変えられるんですね。それでイエス様、あなたの御国の位に着く時私を覚えてくださいと頼んだ時、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、今日が救いの日です、それで救われたのです。だから皆さんはイエス様を信じて救われたのです。 生まれたのです。じゃあそしてこれは現在完了形として霊は救われたとそのように言ってるんです。2番目は魂の救いです。魂の救いは現在形です。進行形ですね。フィリピン2章中に説明すると、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私がいない今もなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください、達成してください。これは進行形として表現されているんです。ここで自分の救い、自分というものは何か、魂です。自分の思考体系、自分の感情、また自分の意思、人格ですね。自分というもの、この自分というものが体を今動かしているんです。自分が手を挙げてすると体が動くんですね。手を挙げたり、今喋ってること、私、魂が言ってることです。この魂というものは瞬間的に全く聖なるものとか完全なものにならないのよ。瞬間的に変わったら人が耐えられません。皆さんと私はそんなものです。完全に変わるんじゃ、瞬間的に変わるんじゃなくて、過程が必要です。パリパリじゃなくてプロセスが必要です。プロセス、育てていく。最初血のみ子ですね、ミルクを飲むんです。そして5歳、ご飯を食べながら幼稚園、小学校、20歳50歳、そのような成長過程があります。魂が一挙に変わると、もう私たちは耐えられないんです。霊というものは瞬間的にボノゲン、生まれて救われたと宣言されるんですけど、この魂の部分は時間がかかるんです。長い間自分勝手に生活してたそのものだから、それを少しずつ少しずつ変わるんです。聖霊が私の霊に語る、我が神の子ですと言われたり、信仰を与える言葉を私たちのこの霊がキャッチして魂に言うんです。その魂がそれを同意しないと私たちは変わらないんです。同意というものは、ここでいつも従順であったようにという言葉を使っているんです。だから神様の御言葉で、私たちは自分の思いを捨てていつも従順することが重要です。だからイエス様は自分を否認し、自分の十字架を負ってということを言われたんですね。自分が死ぬこと、キリストと共に死ぬと、キリストが生きるのであります。だからこのようなことを箴言29章18節には、幻がなければ民は欲しままに振る舞う、しかし律法を守るのは幸いである。幻というものは何か、主の霊が私の霊に語ることが幻です。御言葉ですね。この御言葉は完全です。全くものです。それを目標ですね、目標。今私は全くものじゃないんです。全く聖なるものではない、全く愛のものじゃない。これはイエス・キリスト以外はそのような表現することはできません。しかしこれは私たちの目的です。私の目標です。その目標を GPS ネビゲーションに入れると、そのネビゲーションがその目標点に向けて私たちを道案内をするんです。私たちがこの世の中でも何か達成するためにも、その目標が必要ですね。私は歯科医者になりたいとすれば、歯科関係の勉強をするんです。そしたら GPS のように、私たちが何を学べばいいか、どこに行けばいいか、ジャーッと出るんです。 地下学校に行くんですね。そしてその友達と会うんです。同じ種類の人々がそこに集まるんです。このように私たちの目標はイエス様の再臨であります。花向こうが来られることが私たちの花嫁としてね、全部よ。そうじゃない？そしたら変な花嫁よ、花向こうだけよ私たちは、ね、今回ね京子さんと、ゆき君結婚してね、二人があって二人は全部よ今はもう今燃えてるんですね。私たちもね、信仰というすべての目標はイエス・キリストです。だからイエス・キリストの再臨を私の目標として入れたんですね。入れるとジャーッと出てるナビゲーションがね、この方向ですよ、100メートル右ですよ、5キロまっすぐですよ、そのような教えが来るんですね。これは律法です、神様の御言葉。それを従っていけばそこに行くんですね。だから私たちがね、ユダヤ人たちのアリアを助けることとか、全部聖書がそのようなことでイエス様が来られると言われるからです。そしてワンニューメン、神様と神様を信じるユダヤ人とイエス様を信じる私たち、ね、ワンニューメンですね、一つになる。これを、私たちがバルカバーバッシュマドナイとワンニューメンという新しい一人の人が主を叫んで求める時、主が来られるんです。これが私たちのこの目標に従って私たちがついていく、そのことを創世記にはこのように表現してますよ。創世記一章一節を見てください。はじめに神が天と地を創造した。これはヘブライ語でバラという言葉、創造というバラという言葉を使ったんですね。すなわち神様がこの全世界をこの世に作られると設計したんです。設計、この設計したものを創世記2章4節にはこのように書いてありますね。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた。これ作られたということは、アサという言葉をヘブライ語を使っているんです。バーラは設計図ですよ。じゃあ目標です。その目標に向けて私たちがこう努力していくんですね。それがアサです。理解しますか？バーラとアサ、だから幻を見た後でそれが全部だと思ってたらダメですよ。幻が自然になることはありません。努力が必要です。近い医者になると言ったら努力が必要です。これと同じですよ。この世の成功の位置と私たちの目標、ね、イエス様が来臨の時に責められることがない全くものに、イエス様のようになりたいという目標と、だから目標というものを、そのビジョンというものは実現されるためには朝という努力が10倍必要です。10倍以上。だから夢を見た、夢がそのまま実現されると思うけど、あわ夢わーと一晩夢となりますよ。だからその夢を握って祈って努力して、ね、自分を打ち叩いていくと、その夢は実現されます。その夢を一緒に夢見る人々を主が集めてくださったのは教会です。この家族です。 からね、ヒッチハイキングをするときに私たちが同じ方向に行く人を乗せるんでしょ。いろんなところに行く人たちを乗せることはできないんです。これと同じように私たちは一緒に行く人と一緒に乗るんです、ね、WCC とか WCC はトイレです。トイレ宗教統合しようとする人たちとか、もう変な政治の運動するような人と一緒に乗ることはできない。目標が違うから。だから今ね、今の神学校はもう再臨とか教えません。そういったところに私たちが一緒に乗っていったら私たちの目標であることができないんです。だから主が同じ目標である人たち、主の花嫁たちを皆さん聖霊様が呼んでくださったと信じます。そういった人たちが体を作る霊が私の霊に言ってるんですね。私の霊が私の魂に言うんです。そのようになってますよ。目には見えないけど、これ霊が言ってることを従順、いつものように従順をとして自分を捨てる、自分の、ね、哲学があるんですね。自分の体系があるんですよ。思いの思考体系がある。そこ捨てないとイエス様のようにイエス様の夢をもらうことはできないんです。説教というものは何でしょう。これを捨てなさいということ。イエス様の夢はこれですということを言っているのが私の説教ですね。だからこのヘブル書13章17節、あなた方の使徒者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のため見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることがないように。いつ嘆くんですか。聞かない時ですよ。このように説教する時、寝てる時寝ないでしっかり聞いてください私に集中して。そしたら喜ぶよ。私が、皆さんが、ああイエス様、花嫁として、なること願うんだという、ね、喜びでしょう私は。だから、ね、礼拝というものはそれを助けることです。3番目はね、体の救いですね。体の救い、体の救いはこの霊と魂のすべてが体がもらって体が身を結ぶんです。行動全部動くのが主のためです。体は主のため、主は体のため。この体を、ね、どこで作られたかというと土から作られたんですね。アダムということは土ですよ。アダマから出てるんですね。アダマ、土、土地。だから私たちの体は塵に変えるんです。しかし塵に変える前にこの中に霊と魂がここに住んでるんです、うん、それで体が実を結ぶようになるんです。花を咲き、実が結ぶのは体です。体が祈るし、体が皆さんこの礼拝の場所まで来なかったら今日の説教を聞くことはできないんです。だから体が重要ですよ。体が主に向けていくことは体です。だから皆さんと私の体の中に神の御言葉が入るんですよね。霊が入るんです。 それで私たちが罪を犯すことができないと、第一ヨハネ3章9節に、誰でも神から生まれたものは、生まれたものですね、これ完了形です、健在完了形、罪のうちに歩みません。なぜなら神の種が、御言葉ですね、聖霊ですが、その人のうちにとどまっているから。その人は神から生まれたのです、生まれたのです。皆さんは神様から生まれたのです。だからこの御言葉があるから罪のうちに歩むことはできないと言うんですね。だからこのような私たちの、ね、体の中でこれが実が結ぶために、土の中で種が、御言葉の種が植えられてるんですけど、この種が成長するためには水が必要です。まだ栄養分が必要です。それで雑草を取り抜くと、この水というもの、水と栄養分は御言葉です、祈りです、精霊の働きです。雑草は私たちの間違った罪なんですね。これは雑草、悔い改める、だから礼拝というものを通して私たちが御言葉を聞き、祈り、また聖霊の働きで実を結ぶのであります。だからこの種が成長していく、皆さんが、ね、ある目標を持っていくと、必ずその目標で祈り努力すると成功するんですね。この世であるものを達成するんです。このように私たちも主の御言葉を私たちの中で、土の中で実が結ぶように。だからこのことで私たちがそうするために、第一コリント9章26ですから、私は結晶点がどこ、どこかわからないような走り方をしてはいけません。結晶点は何か、御言葉です、再臨です、全く清さと愛ですよ。それがパウロの結晶点でした、主のために。だから走り方を、ね、その方向に行ったんですよ。私たちがナビゲーションにその目標を入れると、ずっと私たちを案内が出てくるんです。その方向に行ったって、苦を打つような検討もしてはいません。じゃあ今日はどこで遊ぶんで行くか、遊びに行こう、もう自分が行きたいところばっかり行く、今日は何のドラマを見るかな、昨日私がドラマを見て、あと悔やられてそうじゃないね、私たちが目標があればね、ナビゲーションがね、言うんですよ、祈りなさい、その御言葉は目標を祈りなさい。これが私たちが苦のように自分勝手に自分が行きたいところ行くんではなくて、本当に神様が願うところ、御言葉が導くところ行くのであります。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。体は本当にね、怠けよ、自分が御言葉の方向には行きたくないのよ、今まで生きたまま生きたいのよ、そうでしょ、そうじゃない御言葉は別の、ね、私のあれを逆らうようにこう上に登るようにされるからよ。そのままだらーっと流れたら平安でしょ。しかし御言葉はそうじゃないのよ。こ 検討するよ、が上に上がるよ、成功するよ。だから自分を打ち叩かなければならない。それは私が他の人に述べ伝えていながら、起きながら、自分自身は失格者にならない。このオリンピックで結果感もらうこと、そのために努力するんですね。人は自分の体を打つんです。訓練する、鍛錬するんです。100メートルを10秒切るために走るんです。ボクシング選手が、ね、こう自分の体を、ね、体調を減らして一生懸命汗を流すんです。これが、ね、自分を打ち叩くこと。目標があるから、オリンピックで勝利するだ。私たちは空中でシュッと会うためですよ、ね、目標があるんです。ゴールがあるんです。だからこの目標のために自分を鍛錬するんだと言ってるんですね。だから第一テモテ4章7節8節を見ると、俗悪な年寄りの女がするような偶像話を避けなさい。私たちがそのまま、ね、御言葉の制御を受けなかったら、全部この変な話ばっかりするの。ヨン様がああだこだ何をずっとその話ばっかりするの。むしろ経験のために自分を鍛錬します。皆さん今日からね、本当に霊が求めてるもの、魂が体に言ってるんですよ。じゃあ主の霊は私が祈って、この終わりのために祈りによって勝利者になれることを願っておられる。御言葉を読むことを願ってる。しかしこれを心は喜んでるんですよ、主の御言葉だから。しかし体がついていけない、それが現実ですよ。イエス様がゲセマネで祈られました。1時間私のためにここで目を覚まして祈ってくれ、行って帰ったらみんな眠ってる。心は燃えてるけど肉体が弱い。祈りの訓練ができてないということ。体の訓練をすると筋肉がつけるんですね。これと同じく経験も同じです。祈りの習慣がないと祈らないんですよ。危険が来ても祈らない。イエス様はもう間もなく十字架にかかるんです。けど祈る習慣がないのよ。イエス様だけ祈っておられる。イエス様は習慣があったんです。習慣に従って礼拝をしたと、ルカ2章42節に書いてある。エドスと言ってるんです。街道に行っていつものように聖書を読んだと。イエス様はいつものようにある場所で祈られた。だからイスカリオとユダは分かったよ。イエス様はこの時間帯ではどこで祈られるということを分かってる。まあすごく皆さんが普段した顔をしてるんですけどそうじゃないと私たちはこの終わりを打ち勝つことはできない、ね、正直なことを皆さん教えてますよ。全部ダメになるんですよ。私たちがね、失格者になる。もちろん霊は救われてるけど、失格者にならないために、まあ、イエス様はこのいつものように伝道されたと、マルコ10章1節に。だから私たちがいつもこの習慣が重要です。決心が私たちをするんではなくて習慣がする。習慣がつけるまでしないといけません。パスカルは習慣は第二の習慣は第一の転生を完全に破壊する。私たちが 怠けなものとして生まれたけど、後で熱心に何かやるとそれは習慣がつけるって、怠けがなくなるって。人というものは無意識の中で自分の習慣に従って意思決定をする。 40% が習慣に従って決定するって。だから皆さん、私の霊は救われたと、生まれたと言われますね。信じますか？それで魂は毎日死ぬ、私は毎日死ぬ。パウロはそのように言いましたね。毎日自分を否定する、御言葉、聖霊が言われるまま受け入れる、従順。これが信仰形です。信仰形、体は、ね、このようにするんですよね。4章第一テモテ4章8節見ると、肉体単念もいくらか有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です、ね。体がその御言葉を行う習慣がついていると、ね、未来が約束されている。過去救われた、今救われてる、未来救われる。じゃあ祈りましょう。